チ。
はい、ナッチです。
こんにちは。
こんにちは。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今日はですね、ちょっと曇ってるんですよね。は
い、うん、ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。うん、なんかちょっとスカッと晴れてないんですけれども、はい、まあ、元気よく新年1回目行きたいと思います。
はい。
今日はどこにいるのかと言いますと、
はい、
調布市郷土博物館に来ています。
はい。
森さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今、文化財防火デーと消防道具という展示が行われているんですけれども、この時期空気が乾燥していて私たちも火の取り扱いには十分注意しなければいけない季節なんですけれども、文化財防火デーっていうのはどんな日なんですか？
そうですね、毎年1月26日がこの文化財防火デーというふうに定められているんですが、昭和24年の1月26日に日本の最古の木造建造物であります法隆寺で火災が起きたということがありました。でその後文化財保護法などが制定されて文化財についての考えが高まっていくとともに、ちょうどこの1月2月乾燥して火事も多くて文化財的にも危険だよねということで、この日を文化財防火デーと定めて忘れないように大事なものを守れるように訓練をしたり、みんなで火事を気をつけましょうという日に当てられています。
確かにもう文化財はもう二度と燃えてしまったら手に入らないですもんね。
そうですね、同じようなものを作ればいいというわけではないので、できるだけ燃えないように壊れないようにというのが大切だと思います。
はい、郷土博物館でも訓練を行われてるんですか？
そうですね、毎年郷土博物館とあと市内で大切な文化財をたくさん所有している深大寺と2箇所でそれぞれ行っております。大体この文化財防火デーの付近でやるというふうになっています。
はい、こちらでは深大寺でこの訓練が行われているお写真も展示されてますね。
そうですね、深大寺さんの方でもお寺の皆さんですとか地域の方々、あと場合によっては小学生の方々も参加して訓練をしているということで、文化財関係でうちもお世話になっておりますので見せていただいて写真を撮ったりもしています。
やっぱり地域のみんなでこう大切なものを守っていかなければいけないという気持ちは大切ですよね。
そうですね、文化財も簡単に一人が一個持って逃げればいいということではありませんので、もしそうなってしまった場合助け合いながら守ってちょっとでも被害を少なくするというのが重要かなと思います。
はい、この文化財防火でこういう日があるっていうのは私も知らなかったんですけれども、ぜひ皆さんに知っていただきたいということで今回この展示が行われているということですね。今回はどんな展示があるんですか？
そうですね、例年ですとここに干支に関するものを置いているギャラリースペースなんですが、今回この文化財防火デーのことを知っていただきたいというのが一つと、それだけですともうお話と写真で終わってしまいますので、それに関連して江戸時代以降に発達していきます消防組とか消防団についての道具というのを展示しています。
はい、ではちょっと少し詳しくお話を伺っていきたいんですけれども、まず知らせるというものがあります。これはどんなものになりますか？
今でも皆さんに馴染みがあるかなと思うので、例えば拍子木、火の用心って言いながら鳴らす拍子木ですとか、あといざ実際火が出てしまった時に火が出てるよとか逃げろというのをお知らせする反照というものを展示しています。
子どもたちが最近この夜に火の用心って言って回ってるのも私聞いたんですよね。なのでこう世代を超えてというか、この拍子木を使ってこの火事の危険とかやっぱりみんなで知らせていくっていうのも大事ですよね。
そうですね、今だと拍子木なんて伝統芸能の舞台の最初の呼ぶ時とかにしか使われてないと思うんですが、そういった形で今もそうみんなで火の用心なんていう風に使っていけるといいかなと思います。
はい、この反照もこんな間近で見る機会ってないですよね。
そうですね、今時あまり、実際使われていませんので見ないと思うんですが、昔はやっぱり叩き方を変えたりすることでどれだけ危ないのかとか逃げたらいいとかどこから火が出てるっていうのを分かるようにしていたというふうにも聞いています。
はい、続いては 作業道具のところに来ているんですけれども、この大きな提灯がすごい目に入りますね。
そうですね、あの江戸の町火消しをなぞらえる形で村に入ってきたのが消防組、消防団というものなので、それぞれの組や団であの目印というものを作っていたということで、ここにあるのは複製資料なんですが、あの神代村の消防組の提灯というのを展示しております。
はい、あのこの目の前には飛び口、手飛びっていうものがあるんですけれども、これはこれ火を消すときに使うものなんですか？
はい、あの今のような消防と違いまして、昔はあの消防といっても火を消すというよりは燃え広がるのを防ぐという考え方なので、例えば今燃え盛ってる家を壊してしまって隣の家に移らないようにするというようなやり方をしています。なのでこれはあの実際叩いて当てて壊すというための道具です。
確かにこうしっかりこう引っ掛ける感じになってて、壊れる、もう壊す前提なんですね。
そうですね、で名前に飛びって入ってるのがあのトンビっていうあの鳥のくちばしのような形をしているので、こういう名前がついているということで、飛び職さんの飛びもこの辺りから来ているようです。
はい、この道具とともにこのパネルってこの 絵ですごく詳しく書いてあるんですけども、
はい、あのこれ以前にあの別の大きな展示をした時に作ったものをまた展示しているんですが、あのいろいろな道具ですとか、あのこういう提灯のような大きな資料、展示しきれないものもありますので、目で見てわかるようにイラスト化したパネルというのを展示しています。
この中でちょっとまといが気になるんですけど。
そうですね、やっぱりあの町火消しに習ってということで、消防組の方でもそれぞれまといを持っていたということです。
このまといは何のために持っているんですか？
これもおそらく提灯と同じで、あの自分たちを表すシンボルというのもあると思います。あの実際これで火が消えるというわけではありませんが、やはりこれが来ると、あ、消防の人たち来てくれたって見てる方も安心できるんじゃないかなと思います。
はい、さあ続いてはこの装備品の方に移っていきます。これはどういったものですか？
これはあの火事の時の装束、まあ、着るものなんですが、今みたいな防火服ありませんので、いろいろ工夫された着物を着ています。で特に多く見られるのが素材が刺し子という方法、あの布を折っただけではなくて細かい縫い取りをすることで丈夫にして、またあの濡らすと水持ちがいい、乾きにくいということで、ちょっとの火の粉なら防げるようにというもので、この刺し子のものが使われています。
はい、こちらガラスケースの中に入ってるんですけども、ここから見ていても素材がかなりしっかりしているのが分かりますね。
そうですね、あの本当に持ち上げてみると普通の着物とは比べ物にならないぐらい重たいんですが、まあ、水を吸ったらさらに重いと思うんですが、あ、これぐらいだったらちょっと何かぶつかっても大丈夫かなというような感じがいたします。
はい、で背中には5番と大きく書いてありますね。
そうですね、これもあの提灯などと同じで、それぞれの組のマークとか模様というのをつけるようにしていますので、これを着て歩いていたら、 あの人あそこの組の人なのねっていうのが一目瞭然だったんじゃないかと思います。
はい、そしてこの中に着るものですか？
そうですね、あの今だとお祭りの時なんかに見られるかと思いますが、腹掛けですとか、あと桃引き、あのスパッツみたいなピタッとした桃引きというものをつけて、まあ、作業しやすいようなものを中に着た上で、上にあの斑点を羽織るというのが基本の形です。
はい、そしてやっぱり頭を守らなきゃいけないですよね。
そうですね、あの一番危険なのは髪とか頭が燃えてしまうということなので、頭巾も同じように刺し子で作られたものが採用されていました。
はい、でこちらのパネルでどのようにこう装着するのかっていうのが分かるんですけれども、この絵で見ると分かりやすいですね。
そうですね、ちょっとあの一瞬面白くさえ見えちゃうと思うんですけど、本当に頭巾をかぶって目だけ出ているというような重装備の形から、ちょっと頭巾を持ち上げても動けるということで、状況に応じて使い分けるようにしていったみたいです。
はい、もうこうやってこの火から町を守っていたっていう様子を皆さん知っていただけると思いますので、ぜひねこちら見に来ていただきたいなと思います。こちら文化財防火デーと消防道具は2月7日の日曜日まで行われてますので、ぜひ皆さん見に来ていただきたいと思います。では最後にリスナーに一言お願いします。
はい、このようなギャラリーでの展示とは別に企画展も開催しておりまして、この時期は小学校3年生の学習にも対応できるように郷土学習展ちょっと昔の暮らしという展示をしております。懐かしい道具がたくさん並んでおりますので、学習という観点じゃなくても、あ、昔こんなの使ってたとか、おじいちゃんおばあちゃんの頃はこれだったんだなというような形で見に来ていただけたらと思います。
はい、ありがとうございました。銚子郷土博物館、連絡先は 042-481-7656、 042-481-7656、 朝9時から夕方の4時までオープンしています。月曜日が休館となるんですけれども、月曜日が祝日の場合は翌日お休みとなります。ちかこさん、
はい、
もう今の時期本当に日には気をつけなければいけないと思うんですけれども、うん、
はい、
この文化財、
はい、
本当に貴重なものがたくさんありますので、
ね、今お話を聞いてて、あ、そんな感じだったんだなって思いましたね。
そうですよね、うん、もう本当に皆さんにこちらを見ていただいて、うん、またこの私たちの暮らしに取り入れていただくというか、この、うん、火から私たち身を守るっていうことの大切さも学んでいただきたいなと思います。
はい、はい、本当ですね。
はい、こちらは2月7日の日曜日まで行われておりまして、合わせてちょっと昔の暮らし展なんですけれども、
はい、
こちらは3月6日の日曜日まで行われていますので、
はい、
2月の7日までに来ていただきますと、この防火のことと、あとちょっと昔の暮らしのこと、うん、両方見ていただけます。
はい、
ぜひね、もう昔の暮らし、これどうやってこう暮らしていたのかなっていうのと、あとこう昔のこの防火のことも学んでいただけたらいいんじゃないかなと思います。
はい、貴重なものですね。
はい、今日はなっちが銚子郷土博物館よりお伝えしました。
はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんも行っていただきたいと思います。なっちが銚子郷土博物館から情報を届けてくれました。